みなさんこんにちは、ジャパニーズポッドです。
おはよう東京、こんばんはニューヨーク、こんにちはロンドン。
ゆういちです。
ナオミです。 Jesse here. Lower Intermediate Series Season 5 Lesson 21. Why didn't you wake me up for the Japanese tour?
Lower Intermediate Season 5 へようこそ。楽しみながら一緒に勉強していきましょう。
Hello and welcome to the Lower Intermediate Series Season 5 at JapanesePod101.com, where we study modern Japanese in a fun educational format.
ゆういちさん、今回のストーリーについて教えてください。
今回はDJ マキコのラジオ番組です。
DJ マキコ is back. This conversation is part of DJ マキコ's radio program.
今回のゲストには推理小説家が来ています。
The guest of the show is a novelist who writes mystery novels. They will be speaking formally.
今回の文法のポイントは何でしょう？
ているとてあるの違いです。
In this lesson, you will learn the difference between ている and てある。Okay, now before we listen to the conversation, we want to ask.
Do you read the lesson notes while you listen?
A listener told us that this works great for them, so we were wondering if you've tried it, and if you have,
what you think of it.
You can leave us feedback in the comments section of this lesson. All right, let's listen in on the conversation.
それでは聞いてみましょう。
皆さんこんばんは、 DJ マキコです。今日は推理小説家東五郎先生に先生の新作ダイイングメッセージについてお話を伺いたいと思います。先生、よろしくお願いします。
はい、この小説はダイイングメッセージで犯人が分かったところから物語が始まります。ある宝石店の店主が殺された。当然鍵は閉めてあった。店の床にはダイヤモンドが何個も落ちていた。店主はダイヤモンドを一つ握っていたが、お店の宝石や現金は一つも盗まれていなかった。警察は店主に恨みを持った者が犯人であると考え、野田節子、中村幸子、斉藤純子の三人が怪しいと考えた。一人の刑事が容疑者の誕生日を調べた。野田は3月生まれ、中村は4月生まれで、斉藤は12月生まれである。
おー、簡単に犯人がわかりましたね。私にも犯人が誰かわかります。
そしてそこから犯人の悲しい人生、殺された店主の恐ろしい過去がわかっていくという物語です。
ではここでコマーシャルが入ります。
今度は英語が入ります。
皆さんこんばんは、 DJ マキコです。
Good evening everyone, I'm DJ マキコ。
今日は推理小説家東五郎先生に先生の新作ダイイングメッセージについてお話を伺いたいと思います。
Today, I'd like to ask mystery writer Goro Azuma about his latest work, Dying Message.
先生、よろしくお願いします。
Mr. Azuma, thanks for joining us.
はい。
Sure.
この小説はダイイングメッセージで犯人が分かったところから物語が始まります。
In this novel, the story starts from the part where we find out who the criminal is through a dying message.
ある宝石店の店主が殺された。
The owner of a jewelry shop has been murdered.
当然、鍵は閉めてあった。
Naturally, the doors were locked.
店の床にはダイヤモンドが何個も落ちていた。
Several diamonds were scattered on the floor of the shop.
店主はダイヤモンドを一つ握っていたが、お店の宝石や現金は一つも盗まれていなかった。
The owner had one diamond in his hand, but neither a single piece of jewelry nor any money whatsoever was taken from the shop.
警察は 店主に恨みを持った者が犯人であると考え、野田節子、中村幸子、斉藤純子の3人が怪しいと考えた。
The police believed that the criminal was someone who held a grudge against the owner and found three people, Satsuko Noda, Sachiko Nakamura, and Junko Saito, to be suspicious.
一人の刑事が容疑者の誕生日を調べた。
One of the detectives looked up the birthdays of the suspects.
野田は3月生まれ、中村は4月生まれで、斉藤は12月生まれである。
Ms. Noda was born in March. Ms. Nakamura was born in April. And Ms. Saito was born in December. Oh, they easily learned who the criminal was.
私にも犯人が誰かわかります。
I also know who it was.
そしてそこから犯人の悲しい人生、殺された店主の恐ろしい過去が分かっていくという物語です。
And then, from there, you learn about the sad life of the criminal and the terrible past of the owner who was murdered. That's the story.
ではここでコマーシャルが入ります。
Let's go to commercials.
まずは、DJ マキコさんが犯人が分かったと言ってましたけど、二人は犯人分かりましたか？
あ、これ誕生石。
Birthstone.
の問題でしょ？
ああ。So the dying message was related to the birthstones. So what month has diamond as a birthstone then?
4月なので、
中村さんの誕生日が4月ですよね。ですから犯人は中村さん？
So Ms. Nakamura is the culprit?
はい、よくわかりましたね。
よかった。
ところで、今回のゲストの東五郎さんがストーリーを説明してくれましたけど、これは書き言葉ですね。
あ、そうですね。野田は3月生まれ、中村は4月生まれで、斉藤は12月生まれであるって言ってましたもんね。このであるなんて完全な書き言葉ですよね。
うん、だ、どうして書き言葉が使われたんですか？
東さんが話していたのは推理小説のストーリーですよね。まあこれは本なので、こう書き言葉の内容を話しているということになりますので、書き言葉になったんだと思います。
So the reason he spoke about the book using words found in written language is that he was talking about the actual content of the mystery novel.
他にも、店主はダイヤモンドを一つ握っていたが、お店の宝石や現金は一つも盗まれていなかったという文がありましたが、この文章も書き言葉ですね。
特に握っていたがが硬いですよね。
Ah, I see what you mean.When you use が together with informal speech, it sounds like written Japanese. If this were conversational Japanese, けど would normally be used, wouldn't it?
そうですね。インフォーマルに話しているなら、一つ握っていたけどになりますね。
そうですね。
Let's take a look at the vocabulary for this lesson. The first word is
伺う。
To ask, to visit.
伺う。
The next word is
恨み。
Hard feelings, resentment.
恨み。
The next word is
恐ろしい。
Dreadful.
恐ろしい。
The next word is
宝石店。
Jewelry store.
宝石店。宝石店。
The last word is
握る。
Grab, take hold.
握る。
Let's have a closer look at the usage for some of the words and phrases from this lesson.
最初の単語は、伺う。
To ask, to hear, to visit.
今回のダイアローグでは、話を聞く。
Listen to a story.
という意味で使われていましたね。ただ、伺うはもう一つの意味があります。それは自分より偉い人の家を訪れるという意味です。
ああ、偉い人っていうのはボスとか先生とかね。
So this 伺う has two meanings. One is to hear the opinion of someone who is of higher social status. The other is to visit someone who is of higher social status.
伺うは謙譲語。
Humble language.
ですので、 自分の動作に使います。
Since this, 伺う is a humble expression, it's used to describe your own actions.
例えば、for example, 明日、先生の家に行きますは、
I'll go to the teacher's house.
ですが、もっと丁寧に言いたければ、行きますを伺いますにして、
明日、先生のうちに伺います。
How about this situation? 質問があるときに、すみません、ちょっと聞いてもいいですか?
Excuse me, can I ask you something?
これをもっと丁寧に言うなら、
すみません、ちょっと伺ってもいいですか?
となります。
次の単語をお願いします。
恨み。
Hard feelings, resentment, grudge.
よく、何々に恨みを持つ。という形で使われます。僕はさゆりに恨みを持っている。
I have a grudge against さゆり。
恨みは名詞、noun ですが、動詞、verb は恨むです。
恨む。
To hold a grudge, to resent.
さゆりを恨んでいる。
I'm holding a grudge against さゆり。
というふうに使います。怖いですね。
怖い is scary, right?
うん。
There's a similar word, 恐ろしい、right?
はい、そうですね。怖いは恐ろしいよりもよく会話で使われます。
恐ろしいは怖いより強いですか?
そうですね。恐ろしいっていうと、とっても怖いっていう感じですね。
なるほど。The focus of this lesson is the difference between teiru and teある。Both of them indicate a state resulting from an action.
このレッスンは、て、あるとて、いるの違いを復習しましょう。まず、二つの文章を聞いてください。
The first sentence is
窓が開いている。
The second sentence is
窓が開けてある。
Do you know the difference between these two? If you answered yes, well, congratulations. You probably don't need this lesson. If you answered no, don't worry. You'll know the difference by the end of this lesson.
まずは、て、いる。を勉強しましょう。
窓が開いている。
The window is open. Notice that いる is attached to the て form of a verb. It can be any verb, and it describes the state in general. It's quite neutral.
じゃあ、てあるを使うとどうなりますか?
窓を開けてある。
The window has been opened. When you use てある, the verb should be transitive. Transitive verbs indicate that someone did the action.So in this sentence, the nuance is that someone is responsible for the fact that the window is open.
じゃあここで、他動詞
transitive
と自動詞
intransitive
を復習しながら、て、いるとて、あるを復習しましょう。
Let's study more about ている and てある reviewing transitive and intransitive verb pairs.
最初のペアは、落ちる
to fall, which is intransitive.
落とす
to drop, which is transitive.
落ちるプラスているの例文お願いします。
パンが落ちている。
The bread is on the ground. In this case, who dropped it is not important. It's just describing the state of the bread being on the ground.
じゃあ、落とすプラスてあるの例文お願いします。
パンが落としてある。
This sentence implies that someone dropped it on the ground.
まあ、そのパンくずを鳥が食べられるように誰かがわざと落としたのかもしれません。
そうですね。わざとというのがちょっとポイントかもしれないですね。
So in this example, the nuance is that someone might have dropped the bread on purpose.
最近旅行に行ったんですけど、電車の中で知らない人にチャック開いてますよって小さい声で言われたんですね。
Mm-hmm. So someone whispered to you, your zipper is open on the train?
え、それはズボンのチャックが開いてたんですか?めちゃくちゃ恥ずかしいじゃないですか。
って思うでしょ?で、びっくりして見てみたんですけど、はい、開いてないんですよ。あれ?と思ったら、その人がもう一度、リュックのチャックが開いてますよ。危ないですよって。
ああ、So it wasn't the zipper of your pants. The person was warning you that the zipper on your backpack was open. ズボンのチャックじゃなくてよかったですね。
本当によかったです。
Without the subject of the sentence, that can be confusing.
じゃあこのレッスンはここまでということで、詳しい説明はレッスンノートに書いてありますので、ぜひ読んでください。
Premium members, don't forget to subscribe to the premium feed. The premium feed gives you the power to easily and effortlessly get all of the content.
audio files, PDFs, videos, get everything we have.
Everything with just a click of a button and get it through iTunes.
Not a premium member and want to test it out?
Get the sample feed at JapanesePod101.com.
それじゃあまた。
See you all next time.
みなさんこんばんは。DJ マキコです。今日は推理小説家東五郎先生に先生の新作ダイイングメッセージについてお話を伺いたいと思います。先生よろしくお願いします。
はい、この小説はダイイングメッセージで犯人が分かったところから物語が始まります。ある宝石店の店主が殺された。当然鍵は閉めてあった。店の床にはダイヤモンドが何個も落ちていた。店主はダイヤモンドを一つ握っていたが、お店の宝石や現金は一つも盗まれていなかった。警察は店主に恨みを持った者が犯人であると考え、野田節子、中村幸子、斉藤純子の三人が怪しいと考えた。一人の刑事が容疑者の誕生日を調べた。野田は3月生まれ、中村は4月生まれで、斉藤は12月生まれである。
おお、簡単に犯人がわかりましたね。私にも犯人が誰かわかります。
そしてそこから犯人の悲しい人生、殺された店主の恐ろしい過去がわかっていくという物語です。
ではここでコマーシャルが入ります。